ふるさとの風。こんばんは。ふるさとの風の時間がやってきました。この番組は北朝鮮に拉致され、今なお北朝鮮に囚われている日本人の皆さんに向け、日本政府がお送りしています。番組では日本や北朝鮮をめぐる状況、拉致問題についての日本政府の取り組みやニュース、拉致被害者のご家族からのメッセージ、そして懐かしい日本の歌などを皆さんにお届けします。それでは番組の最後までご一緒にお付き合いください。はじめにふるさとの風ニュースです。2020年6月5日、1977年11月15日に当時13歳で北朝鮮に拉致された横田めぐみさんのお父様で、長年北朝鮮による拉致被害者家族連絡会の代表を務められた横田茂さんが87歳でご逝去されました。謹んでお悔やみ申し上げます。安倍総理は都内で会見を行い、横田茂氏の逝去について次のように述べました。
本当に残念です。横田茂さんのご冥福を心よりお祈り申し上げます。そして佐吉さんはじめご遺族の皆様に心からお悔やみを申し上げたいと思います。茂さんとは本当に長い間、めぐみさんはじめ拉致被害者の方々の帰国を実現するために共に戦ってまいりました。2002年の10月の15日、5人の拉致被害者の方々が帰国を果たされた羽田空港に、当時私は官房副長官としてお出迎えに伺ったわけでありますが、横田茂さんも佐々木さんと共に家族会の代表として来ておられました。そして代表としての責任感からその場を既得に留めるためにカメラのシャッターを切っておられました。帰国された拉致被害者の方々はご家族の皆さんと抱き合って喜びをかみしめておられた。その場を写真撮っておられた茂さんの目から本当に涙が流れていたことを今でも思い出します。あの場にめぐみさんがおられないということ、どんなにか残念で悔しい思いだったかと、その時本当にそう思いました。茂さんが佐吉さんと共にその手でめぐみさんを抱きしめることができる日が来るようにという思いで今日まで全力を尽くしてまいりましたが、そのことを総理大臣としても茨城に実践できなかったこと、断腸の思いでありますし、本当に申し訳ない思いでいっぱいであります。なんとかめぐみさんはじめ拉致被害者の方々のふるさとへの帰還、帰国を実現するためにあらゆるチャンスを逃すことなく果断に行動していかなければならないという思いを新たに出しております。改めまして茂さんのご冥福を心からお祈り申し上げます。25年以上茂さんはじめ家族会の皆さんとですね、なんとか拉致被害者の方々が帰国できるように、まだ世の中が十分に認識をしていなかった時代からですね、もしさん本当に暑い日も寒い日も署名活動に頑張っておられました。その姿をずっと拝見してきただけに痛恨の極めであります。さまざまな困難があるわけでありますが、何としてもですね、被害者の方々が実践する そのためにですね、政府として日本国としてですね、さまざまな動き見逃すことなくですね、チャンスを捉えて果断に行動して実践していきたいと思っています。
以上、今週のふるさとの風ニュースでした。続いて、ふるさとの声です。本日は、横田茂さんのご逝去を受けて、6月9日に行われた、妻の横田早紀江さん、息子の拓也さん、哲也さんの記者会見でのメッセージをお届けします。それでは、お聞きください。
皆様、こんにちは。ちょっと声が出にくくなっておりまして、聞きづらいかもしれませんけれども、この度主人の茂がだんだん衰弱いたしまして、5日に永眠いたしました。長い闘病生活でしたけれども、本当にいつも穏やかで、苦しいとか痛いとか何もそういうことを絶対に言わないで、いつも笑顔を持って元気に、意識もあったんですけど、だんだん衰弱して、5日に突然、静かに息を引き取りました。拉致のされている人たちのことをいつも思って、私たち本当に二人三脚で一生懸命に頑張ってきましたけれども、やっぱりだんだん年を取って、互いにやはり体のいろんなところに不具合のところが出てきております。私もそうですけれども、たくさんの親御さんたちがもうとっくにいらっしゃらなくなったり、まだこれからも衰弱していかれるんじゃないかといつも心配しております。どうしてもなかなか解決には向かいませんけれども、国柄が国柄なので、本当に難しい問題だなとつくづく思わされております。長い間、本当にいつも報道していただいて、めぐみたちを助けるために、本当に献身的に私たち全員のことを、被害者のことを、家族のことを、いつも報道して続けていてくださった長い年月に対して、本当に心から感謝いたしております。しげるも本当に皆様と仲良くさせていただいて、いつも穏やかに暮らすことができたこと、たくさんのこちらの先生方や救う会の指導力も素晴らしかったし、何にも思い残すことがないほど全身全霊落ち込んで主人は頑張ったと思っています。本当に安らかに、すごく本当に静かないい顔で天国に引き上げられましたことを、本当に私はもう良かったなと思っております。本当これまでの長いご支援いただきましたことを感謝いたします。ありがとうございました。
皆様こんにちは。横田拓也と申します。私の姉はもうご承知の通り1977年に拉致をされて、両親はその当時何の手がかりもない中で25年間ですね、姉の恵みを探し続けました。しかしながら何の安否の情報も得ることなくですね、本当に苦しい中を走り続けてきた25年間でした。そして2002年の日朝首脳会談があってから、初めて姉の行方が北朝鮮にいるということが分かり、そして犯罪を北朝鮮が犯したということを、そこで我々国際社会、日本の国民世論がですね、知ることになり、私たち横田家はですね、北朝鮮という具体名が出てきたことによって、早期にこの問題が解決するんではないかという淡い期待を持ったのも事実です。そして両親はその淡い期待を現実なものにするためにですね、18年間戦い続けてきたわけですが、残念ながら父茂はですね、6月5日の午後に 他界してしまいました。父はめぐみの写真を撮ることがとても大好きでしたから、よく報道でもその過去の写真を使っていただくことが多いわけですが、本当によく言われるように目の中に入れても痛くない、それほど可愛がっていた姉とですね、どれだけ会いたかっただろうと思うとですね、本当に悔しくて悔しくて仕方がありません。そして2002年の日朝首脳会談後に父が泣いていた姿を見て、そして今回父が他界したことを受けて、私個人は本当に北朝鮮が憎くてなりません。許すことができない。どうしてこれほどひどい人権侵害を平気で行い続けることができるのかということを不思議でなりません。国際社会がもっと北朝鮮に強い制裁を課してこの問題解決を図ることを期待したいと思います。そして私たち横田両親をですね、本当にずっと長い間そばにいて支援してくださった安倍総理、本当に無念だとおっしゃっていただいてます。私たちはこれからも安倍総理とともにですね、この問題解決を図っていきたいと思っております。そして国会においては与党野党の壁なくですね、この問題解決のためにもっと時間を割いて具体的かつ迅速に解決のために行動してほしいと思いますし、そしてマスコミの皆様方におかれましてもですね、イデオロギーに関係なくこの問題を我がこととしてもっと取り上げてほしいと思っています。自分の子供ならどうしなきゃいけないかということを問い続けてほしいと思っています。そして今回父が他界したことがですね、とても悔やまれてなりませんが、本当に全国1400回にも及ぶ講演会や集会に行って現地で温かく見守ってくださった方々、1340万筆以上の署名をしてくださった皆様方、そして議連の先生方、救う会の先生方、そしてとりわけ同じマンションの支援してくださった朝顔の会の皆様、病院の皆様方、教会の皆様方、本当に改めて心からお礼申し上げます。ありがとうございます。
横田哲也でございます。父は2年2ヶ月ほど前に地元の、母が住んでいる家の近くの日本交換病院というところで入院をいたしましたが、かなり長期間に及び、入院していたことになります。非常にそこでは、主治医の先生であり、看護師さんであり、さまざまな医療関係者が、治療であり介護を献身的にしていただきましたことを本当にこの場をお借りして御礼を申し上げたいと思います。また父が亡くなって以降、中之島教会に、ご遺体を運ばせていただきまして、そこで月曜日ですね、葬儀を実施したわけでありますけれども、牧師の国分先生には本当に大変お世話になったことをこの場でお礼を申し上げたいと思います。本当にここに来るまでに、父であり、ここにいる我々もそうですけれども、さまざまな方にお世話になっていることが、結果として拉致問題が解決しないまま父が他界することになったことは、父であり私たち家族であり、そして日本国民が非常に憤りを感じ無念を抱いていることだと思いますけれども、父が果たせなかったその思いを意思を私たちが受け継いで結果を出すことこそが、そして墓前で帰ってきたよと報告することこそが残されたものの使命だと思っております。北朝鮮の今のリーダーのキム・ジョンウンの前のリーダーのキム・ジョンイルが亡くなったのが2011年で、その後に2012年にキム・ジョンウンがリーダーとして就いたわけでありますけれども、その時にですね、キム・ジョンウンが前の政権の悪行を否定して生まれ変わっていれば国際社会に復帰ができ、資金や物資がどんどん流入して国民も豊かになり、そして拉致問題も解決していれば、その被害者家族なんかも幸せになれた、全てがウィンウィンの関係になれたのにもかかわらず彼らはそれをやらなかった。 本当に愚かなリーダーだと思います。また一番悪いのは北朝鮮であることは間違いないわけでありますが、この拉致問題解決しないことに対して、あるやはりジャーナリストやメディアの方なんかが、安倍総理は何をやっているんだというようなことをおっしゃる方もいます。北朝鮮問題が一丁目一番地で掲げていたのに何も動いていないじゃないかというような発言を、ここ 2,3 日のメディアを私も見て見にしておりますけれども、安倍総理、安倍政権が問題なのではなくて、40年以上も何もしてこなかった政治家や、北朝鮮なんて拉致なんかするはずないでしょと言ってきたメディアがあったから、ここまで安倍総理、安倍政権が苦しんでいるんです。安倍総理、安倍政権は動いてやってくださっています。なので何もやってない方が政権批判するのは卑怯だと思います。拉致問題に協力して、さまざまな角度で協力して動いてきた方がおっしゃるならまだわかりますが、ちょっと的を射ていない発言をするのはこれからやめてほしいと思っております。拉致被害者家族も、うちの母であり有本のお父さんであり高齢者がいるのは事実ですし、飯塚代表ももうかなりのお年で健康も芳しくないわけでありますが、本当にこれ以上ですね、同じようなことが起こらぬうちに、国会、政権におきましては具体的な成果を出していただきたいと思っておりますし、本当にこの国内に敵も味方もないはずです。日本対北朝鮮、加害者対被害者の構図しかないわけなので、本当にぜひこれからもご協力をいただきながら解決をしていきたいと思っておりますので、どうぞよろしくお願いいたします。
今週は横田めぐみさんのお母さん、横田早紀江さん、弟の拓也さん、哲也さんの記者会見でのメッセージをお届けしました。次にニュース解説です。拉致問題や北朝鮮に関わるニュースを、日本における北朝鮮研究の第一人者である東京国際大学泉はじめ教授に解説していただきます。それでは先生、よろしくお願いします。
シンガポールでの最初の米朝首脳会談が開かれましてから丸2年経った6月12日に、北朝鮮のリ・ソンゴン外相は談話を発表いたしました。この談話で、リ外相はまず平和と繁栄の新しい協力の時代を開いていくという、念願、これは米朝両国民の念願というものは以前と変わりないということを強調しました。しかしそこの念願に変化はないのだけれども、朝鮮半島情勢というのは、日増しにその悪化しているという、評価をいたしまして、過去2年間解雇した場合に朝鮮半島情勢は悪化しているという、そういう評価をいたしました。この過去2年間北朝鮮側は非常に積極的に信頼構築のため、米朝関係の信頼関係を作るために多くの意味のある措置を取ってきたと、強調するわけでありまして、特に、核実験と ICBM、大陸間弾道ミサイルの試験発射の中止措置というものをですね、先制的に先に取るという戦略的大誘弾というものを北朝鮮は下したんだと。ですから非常に北朝鮮の姿勢は積極的だったけれども、しかしこれに対してアメリカは肯定的に、そして積極的には応えてこなかったと。むしろ韓国に対してですね、軍事的に支援する近代的な先端装備というものを韓国に大々的に投入するというようなことをやって、脅威、北朝鮮に対する脅威というものを高めてきたんだというふうに批判をいたしました。 まあ、こうして、北朝鮮としてのその結論ということになりますと、アメリカが対朝鮮敵対政策というものを、まあ、根源的に収束させない限りにおいてはですね、アメリカというのは北朝鮮にとっての長期的な脅威として、まあ、残っていくんだと、まあ、それが結論だというのが、李承晩外相の言及でありますし、まあ、こうした状況にそれではどう北朝鮮は対応しようとしているのかということについては、まあ、3点重要な指摘を李承晩外相はしたと言っていいと思いますが、一つ目は、シンガポールで握手した手を、まあ、引き続き継続して握っていくということであります、まあ、すなわち2年前シンガポールで、トランプ大統領と金正恩委員長は、まあ、初めて会談を持ち、まあ、握手をして手を握ったわけでありますが、まあ、その関係はそのまま維持するんだということが明らかに示されました。そして2番目にはアメリカとの取引ディールというものをやはり、継続して追求していく、あるいはそれを非常に望んでいるということであります、まあ、一方的に譲歩することはしない、必ずアメリカ側からの相応の対応措置というものを取るんだということでありますが、まあ、要するに取引をしたいということでありますので、この点も変わりがないということであります。そして3番目に、まあ、これが一番最後の文章だったわけでありますが、アメリカの長期的な軍事的脅威というものを管理するためにより確実な力というものを培っていくんだというふうに李外相は強調いたしました。これは極めて興味深い発言であったというわけでありますが、長期的な軍事的脅威を管理するという言い方でありますが、これは普段北朝鮮が使わない言い方ですけれども、まあ、要するにその脅威がなくならないということであります、なくならないものは従って管理していくしかないということでありますから、まあ、ある意味で極めて現実的な、アプローチであるといいと思いますし、まあ、その管理していく方法としてより確実な力を培っていくんだという言い方であります、まあ、そこでは軍事力を培うんだと、あるいは特にその中で核兵器能力を培っていくんだというような言い方はしていない。より確実な力を培うということはもっと総合的な広い意味での力ということになります。もちろんそこには軍事力も含まれるでしょうが、しかし同時に経済力が含まれると当然でありますし、あるいは国際的な地位というようなものを向上させるということも当然そこに入ってくるでありましょう。軍事的な対応に特化していないということが注目されるところであろうかと思います。もちろんこの談話の中で李承晩外相はですね、北朝鮮は国の核戦争抑止力というものを一層強化するということも強調いたしました。しかしここで言っているのは核抑止力を強化すると言っているのではないので、核戦争を抑止する力です。核戦争抑止力というのはそういう意味であって、それは必ずしも核抑止力だけを指さない、もっと総合的なことを言っているということでありますし、少なくとも ICBM をこれからもっと開発する、核実験も繰り返すというようなそういう意図がないことを、まあ、明確にしたと言っていいかと思います。まあ、今回の李承晩外相の談話はそういう意味で本当な内容のものであったと言っていいと思います。
先生ありがとうございました。泉教授によるニュース解説でした。 朝鮮にいらっしゃる拉致被害者の皆さん、今週のふるさとの風いかがでしたでしょうか。そろそろお別れの時間です。それではまたお会いしましょう。